えと
久美子の栄養カフェ。
ボクサーの栄養サポートを突然させてもらうことになって、選手終わったんでちょっと報告的なことをしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、知り合いから依頼をしてされて、自分はそのスポーツ栄養を勉強したことがなかったんやけど、それをやってみようって思ったんだけど、今までは組織の中にいたから、いろいろ自分がやってないことにチャレンジをしなあかんときって、一緒にこうやってくれる人がいいひんかなと思って、あ、ケアマネさんがいる、あの人と一緒にやろうとか、調理師さんがいるし、この人と一緒にやろうとか、ST さんがいるし、この人と一緒にやろうって思って、ちょっとハードルの高いことは、あ、誰々がいるから大丈夫と思ってチャレンジしてきてんけど、今回はもう、組織じゃないので、どうしようかなってなった時、あ、私にはジェミニがいると思って、ジェミニと一緒にやったんだけど、それは前も話した通り、すごくこう、有意義にできたなっていうのがあって、で最終どんなことをしたかっていうと、まあ、本当にそのスポーツ栄養の分野はひたすら勉強しないと、知識がほとんどないんだけど、でもあるのは自分のその病院とか施設で働いてた経験だったので、うんうん、それしか使えへんから、それを総動員して引っ張り出して、自分でナイスやったなと思うのが、その栄養管理というか、自分でこんな風な食事で、こういう食品を選んでくださいって、ここからは、この食品をこれに変更してくださいっていう細かい指示をしたんだけど、その内容は、糖尿病の交換表を使ったんですよ。
懐かしい。
全然ね、関係ないけど、糖尿病の交換表を使って、で、バランス、栄養バランスガイドっていう、一般向けの、栄養バランスを整えるためのコマを使った栄養の評価の方法もあるんだけど、それよりも細かく80キロカロリー単位で計算ができる糖尿病の食事療法を使ってやって、うんうんうん、それで資料がイラストが芋とかご飯とか、
うんうん、
そう、キノコとか、そう、イラストが書いてあるので、それを使って、説明したらすごくわかりやすかった。わかりやすいなって思ったので、それで説明してやったんで、うん。それがなかなか我ながらナイスな選択やなって思った。
なるほど。
うん。
うん。
うん。あとは、水抜きを絶対にしてほしくなかったんです。水抜きっていうのは、最終計量クリアするために、体重を減らす、その脂肪を減らすんではなくて、直前に、脱水させる、サウナ行ったりとか、サウナスーツ着て走って汗をいっぱいかかせるみたいな。で無理やり水を出さすみたいなやり方で体重を減らす。計量クリアするためにそれをやるっていうのが割と一般的っていうか、その YouTube とか見たら本当に水抜きの方法みたいなのがいっぱい出てくるから、そういう風にやらはるんやとか言って思ってんけど、そんなことを高校生とか、そんなね、大事な体を作る時期にやってしまったら本当に危ないし、で、パフォーマンスも下がるやろし、回復も遅くなるやろから、それをなくすためにどうしたらいいのかって考えたときに、できるだけ負担のないように水をギリギリまで、ギリというか、水を余計な水分を抜くために、うんうん、塩分制限にしてもらったんですよ。
うん、
で、その塩分制限は、 った病院で高血圧の栄養指導してた時の知識が役に立って、
うん
うん、っていうのとか、
うんうん、プロですもんねそっちはね
で腸の中に繊維をいっぱい食べると便利が増えるので、うんうん、それも最終その便の容量が増えると、
うん、
その中にも水分が入ってくるから直前には食物繊維の制限をして、うん、腸の中の水分もちょっと減らしてもらうっていう作戦で、
うん、
そういうのもそれも例えば潰瘍性大腸炎とかクローン病とか、うん、そういう腸の疾患の栄養指導にもで使った知識が役に立ったし、
うんうん、
まあいろいろ引っ張り出して
、うん、
なんとか試行錯誤しながら初めての試みやったけど、
うん、
結果的には依頼してくれた奥さんの人とお母さんに役に立ったなっていうのがあって、
うん、
最終的には一回肩張って最後は負けてしまってすごく残念そうだったんだけど、
うんうん、
でもすごく嬉しかったのが他の人は、
うん、
他のその僕高校生の僕さんの子の感想で、
うん、
他の人たちはすごくお腹が空いてて辛そうだったけど自分はそんなに辛くなかったって、
うん
言ってもらえ、何度も言ってもらえたんですよ、それを。それがすごく嬉しくて。
うん。
で、試合前の計量クリアするために、
うん、
直前の一週間はお腹ペコペコの状態でトレーニングとかしなあかんし、毎日を過ごさなあかんっていうのが当たり前だったけど、自分、今回はそうじゃなかったっていう。
へぇー。
それがね、すごい嬉しくて。
うん。それでも計量クリアできたってことですもんね。
うん。
わあすごい。
そうなんですよ。
な
ので、それがすごく嬉しかったのと、あと、そのお母さんは栄養のことを勉強されてるんだけど、それでも私の持ってる知識が役に立ったっていう。割とその、レベルは高い状態やったけど、栄養が大切やってるのもよく分かってはるし、うん。でも私の知識が安くに立ったっていうので、すごく嬉しかったなっていうの。
うん、
で、逆に私がサポートしなかった人で、計量うまくいかなかったっていう人も、がやったみたいで、
うん。
うん、だから、なんか調べたら出てくることなんだけど、
うん、
どうやったらいいかとか何が必要かとかは調べたらそのネット上にある状態やから私はその AI を使ってそれを教えてもらって利用したっていうことやから利用しようと思えば探せばあるんだけどそれをうまく使うっていうところがまだまだ
うんうんうん、
一般的ではないんやろなと思って。
うんうんうん。
うん、そうだね。まあ言ったら、体、一歩間違えれば体壊すようなことをしない、するような競技やから、
うん、
もうちょっといろんな人に知ってもらえたらいいんかなっていうふ
う
に思ってます。
うんうんうん、なるほど。すごい。その高校生の男の子の言葉が全てな感じがしますね。これまでのやり方だったら直前の1週間はめちゃくちゃねお腹が空いてしんどいのが当たり前だったけど今回は全然そんなことなく自分は辛くないっていうのを何度も何度も言ってくれたっていうその対比が、
うん、
ねやっぱり全くこうなんかやる方向性が違ったんでしょうね取り組む方向性というか、うん、
ね、お腹空いてトレーニングしてってすごい辛いよね。高校生の一番栄養が人生の食事摂取基準でも一番飛び抜けて一番高い時
ですよね。
たくさん食べなあかん時に減らさなあかんっていうのはすごい。
ね、
ね、体も心もしんどいやろなと思って。
でしょ、生活活動強度高いになるから3000何歩とかの時期ですもんね。
3500で計算したんだけど必要。
ね、一食1000以上のところやけど、一週間後の計量のために減らしていかなあかんけど、運動量は生活活動の高いをずっと維持してるみたいな、すごい矛盾の世界ですもんね。
ねえ。よくやったはるわーって思って、
うん。
それを支えるお母さんもすごいわと思って。
うん。ねえ。でもスポーツ栄養って見ると、まあ、若干そうやって1週間の直前計量みたいな一般の健康栄養指導にはありえへんようなね、内容はあるんだけど、うん、でも、結局人の体に関わることになったら、それは元病院栄養士は強いですよ。全部わかるもん。
うん、
ね。
そっか。
うん。さあ血圧の話の塩分、ね、お腹の話の腸みたいなこととか、全体的なざっくりしたバランスは、交換表みたいな。まあ、それを元にスポーツ栄養できたら、そりゃ説得力も何倍もあるなって思いましたね。なんか入りがスポーツ栄養っていうのじゃない、逆にね、なんか病態から入ってアスリートってなったら、どこまででもなんかじゃあちょっとお腹がどうとか言われたら、そこの話は何もでもできるみたいなこととかね、うん、いやすごい全てがなんか生きてつながってるなって思いますね。
ちょっと困ったのはね、今まで施設が病院とかで働いてた時って、食事を提供するプラス、排泄のチェックもしてたんですよ、うんうんうん。看護師さんがどれだけ排便があったかとか、どういう状態やとか、硬い便やったとか、少なかったとか、うん、水曜便やったとか、そういう記録がカルテに載ってるから、うんうん、それをチェックして栄養管理をしてたんだけど、
うん、
そこの出口が今回は
そうよね、
わからなくて、それがちょっとね困ったから、でももうそれはもうやっぱり高校生やから、うん、いや言うの嫌やろうなと思って、あんまり聞かへんかったけど、うんうん、でもそれはやっぱり大事なことやから、最初にそういうことも聞きますって言って、うん、なんかこう報告する方法、報告してもらう方法を考えといたらよかったかなって、ちょっと今反省して。
確かにね。本当、口に入れたら体が100変わるっていうわけじゃない現状を知ってるだけにね。これ食べてこれの栄養量はこの患者さんに最適なはずなのに下痢したとか、
うん、
数なのに体重が思うように維持できなかったみたいなところからね、ちょっとずついじっていく、そこのインとアウトを見てこそ評価できるから、アウトが分かんないと、確かに聞き取りだけとかだったらね、
うん、
客観的事実は欲しいところですよね、数値データの、うん、話ちょっとそれるかもしれないですけど、私ずっと便の記録取ってるんですよ。
ああ、そうですね。うん。
そうそう、アプリでね、アプリで自分の排泄、排便記録をチェックするアプリがあるんですけど、これね、結構、なんていうかな、恥ずかしいとか、まあ一般的に便ってそんな、なんていうのかな、人に見せるもんでもないし、うん、まあ話の話題的にもあんましたくない。ものではあるんだけど、
うんうん、
そのアプリはね結構楽しくつけれるんですよ。
そうなんや。
こういうのなんか高校生の男の子でも使えそうやなって思いましたね。
ちょっと、うん、
考えてみます。UNLOGっていうアプリなんですけど、
そうですね、UNLOGでしたよね、
うん、なんかね点数つけてくれるんですよ。すごい、今日も改便パーフェクト8、なんか92点とか、で3日 果出なかったことが過去に一度だけあったら、向こうからなんかお知らせが来て、どうなってるの、大丈夫ですか、以下の問いに答えてくださいって言われて、なんかと答えていって向こうから注意喚起してくれるみたいなこともしてくれたりね、うん、うん、すごい、そういうのをうまく活用して羞恥心をこうなんかくすぐらんようにとかするのがいいのかなって、うん、排便記録教えてくださいって、そんなもん言いたくないってなるけどちょっとこのアプリつけてもらったら結構体重管理しやすいですよとか言ってみたらね、うん、で自分もなんか体重の低体重とか、あの体重が一定で減らない時とか、逆にパフォーマンスがすごいいい時は快便やったっていうのとつながれば、食事行動もね変化が出るかもしれないし、うん、いいかもしれないですね、うん、なんか今までは施設にいたから誰かと一緒にやるときには頼るのが人だったところが、今度は頼るのが AI になって
そうなんです。
でも結局最後は自分の中の引き出しを山ほど開けていったら、なんか頼れるのは自分の力は結構やっぱ強いやっていう、うん、方にも、
そういうことだったですね、
うん、なので多職種の良さは、自分の専門外のところはいくら引っ張り出したって出てこないっていうのは、今でいう AI 使うみたいなね、うん、ところかもしれないけど、うん、AI に全て教えてもらったらうまくいくわけじゃなく、やっぱりなんかハイブリッドっていうか、両方使えるとすごく強くなるんやなっていうのを、なんか今日のタエさんの話を聞いて思いましたね。皆さんも自分の専門とか、こういうのは自分が得意だよっていうことが、外のことを何か依頼された時はできないよって思うかもしれないけど、それは組織にいたら他の人と一緒にね共同してできるし、もしそういう人がいなければ、今の時代は AI を使えばそういうところの代替になってくれると思うので、いろんなやりたいこととか苦手なこととかも、そうやってなんかね、テクノロジーの力を使ってみたらいいんじゃないかなって思いました。ではまた。